4月1日、月始め祈願の月例祭、ご祭典をお仕えさせていただきました。改めましてありがとうございました。月々の1日の月例祭、それぞれに、いつも新しい気持ちでお仕えさせていただくんですけれども、とりわけ今日の4月1日のまた月例祭というのは、またそのと思いもなんかひとしおと言いますかね。年度も新しい年度になりますし、何より、私どもにとって、大恩人である親教会の愛楽教会の初代和先生の今日はお誕生日の日でもあって、111回目のお誕生日の日でもあるというようなこともあって、新鮮な思い、かつその、いろいろなんかですね、普段の1日の月例祭、いつもにも増した思いを 感じながら、今日ご祭典をお仕えさせていただいたんですけれども、早いもので、令和7年、今年入って3ヶ月が過ぎました。1月、2月、3月というのはですね、もうあっという間に過ぎ去ると。1月は何て言いましたかね。2月は逃げる月、3月は去る月と。確かに早いなという感じがするんですけれども、先月の3月がですね、いわゆる御例祭月、御霊様月で、あったとするならば、今月4月、そして5月はですね、祭司でも述べさせていただきましたけれども、まず御本部で去る、おとといの30日に、天地金の神大祭の第1日目の御祭典がお仕えされました。そして今度第2日目が4月3日、あさってあるんですけど、その時に私参拝をさせていただきます。そして最後、最終日が4月6日。また親教会におきましては、今月の16日に天地金の神大祭、神在教会ではですね、来月の5日が天地金の神大祭になるんですけれども、もう実質今月からはですね、御大祭月という思いでですね、皆さんもですね、この4月、5月を、そういう構えでですね、もとより、神様、御霊様に心を寄せていくのは一年中、春夏秋冬と変わりはないんですけれども、とりわけ3月がですね、御霊様が、を中心にですね、心を寄せていく。そして御霊様、心を寄せていくところから、御霊様と交流していく。御霊様の金銭に触れるような神事を求めていくのであれば、この4月、5月は天地金の神様の大祭の月ですから、いよいよ神様とそう触れ合っていく、交流していくような向かい方。そして神様の金銭、せっかく向かっていくならばですね、神様の金銭に触れるような向かい方であり、信心というところをね、心にかけてですね、4月、5月はですね、1日を、その神様に心をかけるのはいつものことなんですけど、とりわけこの4月、5月はですね、いよいよ神様中心という姿勢を持ってですね、日々の信心に取り組んでいただきたいと思うんですけれども、じゃあ、神様の金銭に触れるような信心とはどういう信心をさせていただいたらいいのかというところを今日お話しさせていただきたいと思うんですけれどもね。先ほど今日は愛楽教会の初代親先生の、ご生誕の日でもあると言いました。愛楽教会ではもう今この時間からですかね、月例祭、そして、歓楽祭に合わせて、生誕祭っていう形でも今やってるのかな。お祭、ご祭典がですね、使えられてると思うんですけれども、愛楽の初代はですね、神様が私たち人間氏子をどのように見ておられるか、受け止められておられるかということについて、こういう、見方、ご理解をされてるんですね。今日は外は雨が降ってますけれどもね。雨が降るからおじゃるなというに、濡れておじゃればなおうれしい。雨が降るからおじゃるなというに、濡れておじゃればなおうれしいと、ね。親がですね、今日は雨だからね、わざわざね、来なくてもいいよという、それに対して子供がですね、いや、それでもあなたのところにと言って、濡れるのをいたわずに来たらなおうれしいということですね。こういうふうに、かな心で、氏子をね、心をかけてるんだよと。雨が降ってるからね、 じゃあ今日は見合わせるっていうこともね、それでいいよとは言うんですけど、それをもしてあなたのところに来たいという向かう氏子はなお嬉しいということですね。このなお嬉しいというふうに神様に思っていただくことが、神様の金銭に触れるということにつながってくるんじゃないかと私は思うわけですね。そういう意味じゃ皆さん今日ね、朝から今日しとしと雨の中、もうね、別の日でもいいと思うんですよ。今日雨だから足元がね、悪いからまたね、今日じゃなくて明日とか、その日、次の日とかでも、それでも神様はね、いいよと言ってくださるんですけど、それでも決して近い距離じゃない中ね、今日このように来てくださっていうことだけはね、やっぱり少なからず神様の金銭には触れてると思いますね。それだけでもですね。そういうようなところですね。神様がそこまでしなくても、いやでもさせてください、せずにはおかんのですという気持ちが、姿勢が、心が神様の胸を打つんです。金銭に触れるということですね。その雨降りに関わってはですね、先日もですね、ある方から、届けがありまして、ちょっと娘さんがですね、少し右目がちょっと突然見えなくなって、一週間ぐらい見えない状態が続いているということで、夜に LINE でお届けがあったんですね。で、まあそのお届けを聞かせていただいて、受けさせていただいて、すぐ私もご祈念させていただいたんですけど、それだけでもいいと思うんですけれども、その方がですね、翌日になって、ちょうど仕事が休みでですね、ずっと仕事もされている方なんですけど、翌日が休みで朝一番で、やはりその時も2、3日前だったんですけど、雨が降っている中をまた来られて、わざわざ、しかも1時間半ぐらいかかっていると思いますね、参拝にはですね。わざわざ雨の中足を運ばれて、改めてご結界でお届けされたんですね。この姿勢を神様がすごく喜ばれるだろうなと、私お取り次ぎをしながらご祈念させていただいたらですね、その後が後でお帰りになられて、娘が早速眼科に行かせていただいたら、一過性のもので大事なおかげをいただきました。すぐにですね、大直し女に差し支える送り合わせ、おかげをいただきましたというお礼のお届けが来たんですけれどもね、LINE 一本でお届けしてももちろん受け取ってくださるんですけれども、なお押して雨の中をですね、朝一番で来られたという姿勢に、神様が早速ですね、おかげを見せてくださったなと。今朝もですね、またある方が、お仕事されている方が今日お休みで、しかもその方もね、今日目のお届けのためとか、他にもお届けがあって朝一番参拝されたんですね。かけがえのない休日、雨の中、この冷たい寒い中ですね、朝一番でお参りされて、お届けをされました。この方もたまたま、いろんなお届けも他にもされましたけど、目のお届けをされたんですけどね。そして、今日、11時から診察ということで、その前にまず神様にお願いして、ね、もう家からもう、その方も1時間半ぐらいかかる方ですから、ね、そのね、眼科だって家のすぐそばだから、もう往復で3時間軽くかかるわけですよね。それでもという思いでですね、今日お参りされてお届けをされ、電話でも良いし、メールでもいいんです。それでもちゃんと比例を見せてくださるんですけれども、その氏子の、その方のね、この雨の中、どうでも直接お届けさせていただきたいという、おそらくこの方も今日おかげいただかれるだろうなということを思いますね。そういう姿勢ですね。はい。神様はもうね、あなたの事情分かってるからそこまでしなくてもいいよと言ってくださる神様なんですけれども、それでもという思い出した時に神様の心が揺さぶられる、金銭に触れる時ということですね。反対もしかりなんですね。神様がですね、わざわざしなくてもいいよと言われるから、愛そうですか？それはそれで別にそれも悪くはないんですけれども、やっぱりそれだと金銭に触れるというところまではいかないですね、少なくとも。しかも同化するとズルズルズルズルといくかもしれない。例えばですね、私、よく、邦子先生からですね、調味料とかね、 料理に使うもの、まず神様にお供えして、神仙室に入れてるんですけど、それをちょっと、例えばケチャップならケチャップ、ソースならソース、醤油なら醤油、出しといてって言われて、で、後でもいいよと言ってくださるんですね、邦子先生は。ああ、そうか。でもね、後回しにすると必ず忘れてますね、そのことは。だから、ここ1年ぐらいは、後でもいいよと言って、醤油出しといてね、ソース出しといてね、マヨネーズ出しといてねって言われても、すぐ出すようにしてます。後回し、信仰と思ってですね。わざわざ、作業、ご用中断しても、いや、いい、させてください。やっぱ、すぐするとやっぱ気持ちいいですね。もちろん忘れないですしね。もう後回しにすると後でも大丈夫だと思うんだけど、やっぱ生身の人間ですね。いろいろなことやってると忘れてしまうことが結局ずるずるずるなってですね。また、あれ、ソースまたお願いねって、二度でも三度でもかけることになるわけですね。この間も今愛楽教会の修行生の先生と共同で作業している御用があるんですけれどもね。今愛楽教会もですね、だんだん人が手薄になってきてて、忙しいのは分かってますから、ちょっと私の方からその修行生の先生にお願いしたいことがあったんですけれども、忙しいのが分かってるからですね、一週間以内ぐらいにですね、やってくれればという思いでですね、忙しいでしょうから、時間の都合がついた時に、これをお願いしますということを連絡してたんですね。そしたらですね、やっぱり、なかなか返事が来なくて、で、私の方で抱えている作業が一通り終わったから、その報告がてら、また改めて、新しいね、データをくださいということをお願いしたら、一週間ぐらい経ってですよ。そしたらですね、すいません、ちょっといろいろ手が今、混んでまして、また、データをそちらに送るのはもうちょっと後に乗りそうですという返事だったんですね。決していつまでにやらなきゃいけない作業ではない、御用ではないから、別に、ね、タイムリミットはないから、それはそれでいいんですけど、やっぱり私としてはですね、複雑ですね。ちょっと寂しい思いがしましたね。私だったらその気になれば一日でできる御用です、内容的にはですね。でも忙しいだろうから、だから時間の入った時でいいよ、いつでもいいよということは言ってるからですね、仮にもうね、もう、10日か2週間ぐらい経ちますけれどもね、催促はしませんけれども、別にそれはね、それでいいんですけれども、やっぱり、いつでもいいけれども、すぐパッとやってくださるとね、嬉しいですし、やっぱり、こうやってだいぶ待たされると、やっぱ物寂しい思い、物足りない思いがやっぱり湧いてきますね。そういう姿勢ですね。後回しにする、後でいいやと、これぐらいでよかろうというよりも、そうせずにはいかないという思い、そしてすぐさせていただこう、後回しにはしない、特に神様ごと、新人ごとに対してではですね、そういう姿勢でありたいなと思いますし、またそういう姿勢に、神様の金銭に触れるということにつながってくると思うわけです。昨日、夕方ですね、今日が、愛楽の初代の先ほど言いました111回目のお誕生日の日でもあるということをご記念させていただいてたら、私の中でふっとですね、今愛楽教会の金金言っております平成2年のご理解を愛知館がいた時にいただいてるんですけど、私の心の中にふっと平成2年の4月1日のご理解をいただいてみようという気持ちがですね、ふっと湧き上がってきたんですね。35年前の4月1日。そしてそれを、歓楽祭に合わせて、当時の愛楽の二代上先生がですね、お話をされていた、10分ぐらいの話だったんですけど、その話を聞かせていただいたらですね、4月1日は、初代上先生のその時は78歳のお誕生日で、で、二代上先生と、その三人の弟さんですね、次男の三明先生、三男の三木三郎、大坪三木三郎先生、四男の大坪栄一郎先生、4人の、ご子息で、初代上先生のお部屋に行ってですね、お祝いを申し上げたと。初代上先生、おめでとうございますと。そしたらですね、初代が、待ち構えていたかのように、ちょっとそこに座らんのと。そしてね、次におっしゃられたのが、おめでとうという言葉はね、そう簡単に出すもんじゃないよと。 ね。本当に込み上げるようなお礼とかが湧いた時に出す言葉なんだよとおっしゃられたということを、当時の二代は先生がですね、お話しされてたんですね。それを聞かせていただきながら、私は性格が偏屈なところがあるからですね、ちょっとゲスの勘繰りで聞かせていただいて、その言葉を聞いて想像を馳せたわけです。まあ、哀楽の初代のご理解っていうのは変幻自在ですけれども、こちらの心もですね、観念に縛られずに変幻自在でですね、まあ、ゲスの勘繰りでもいいからね、聞くぐらいだと、また倍面白いですよ。ちょっと話、それで思い出しました。話横道それるんですけどね。それこそ二代和先生はよくご理解の中でですね、このお届け帳の帳面書くときに、必ず藤子の名前とかお願いする人の名前を書くときに、まず、漢数字の1をピッて書いて、ちょんと点を打ってから書くんですね。このお届け帳、ご記念帳はですね。その、漢数字の1を引いて点を打つことすらも自分は性格がズボラでめんどくさがっていたという、お話を折に触れされたんですね。そしたらね、伊藤則夫先生があるときにね、こんなこと言ったんですよ。なんで二代和先生が漢数字の1に点を打たなかったのか、私はこう思うと。どういうことですかって聞いたら、その1点の打った後、大坪勝彦、まあ、二代和先生の場合だと大坪勝彦ですけど、大坪って書くときに、点を打ってしまうと犬坪って読めるからそれが嫌だった。随分うがった見方する。それはいくらなんでもないだろうと思ったんですけど、ご理解をそういうふうに聞いてもまた面白いなとも思ったんですね。そういう意味で、昨日、さっき言ったね、平成2年の4月1日のご理解で、初代がおめでとうという言葉はね、そう簡単に出すもんじゃないよと。なんでそう言ったのか、ちょっとかなりゲスの勘繰りで私の見解を述べますと。4月1日というのはね、まあ先ほども言いました、この4月1日から新しい学年度が始まるわけですね。今年だったら令和7年度。まあ、学校の人たちとかね、会社の会計の年度とかも、ね、この4月が区切りっていう人。ところがですね、その学校の年度が4月1日から3月31日まであるんですけど、その対象となるのは4月2日生まれから4月1日生まれなんですね。だから、初代が4月1日生まれということはですね、あと1日遅く生まれていたら次の年度で生まれていたのに、まあ、その先輩方、特に幼少のうちはですね、1年の開き大きいですもんね。それ、だいぶご修行されたから、4月1日誕生日おめでとうと言ってもおめでたくないのかな。いや、そんなことはないと思うんですけど、ふっとそんな気持ちが湧いてきたんですね。4月1日生まれでご修行。そして改めて初代の年表を、ですね、確認し直したらですね、確かに、初代親先生は大正3年生まれなんですけれども、当時の小学校、当時はですね、まだ、草野尋常小学校という名称なんですけれども、それに入学されたのがですね、大正9年ですから、6歳の年なんですね。これが確かに4月2日に生まれだったら翌年に入学なんですよ。今数え方としてはですね。だからちゃんと4月1日、ちゃんとっていうか、ルール通り、ね、あと1日遅らせればですね、次の年になるんだけれども、そうはせずにですね、馬鹿正直にと言ったらですけれどもですね、まあ多くの先輩方ばっかりの一つ前の学年で入学されてるんですね。で、この、あと1日遅れていたら学年が1年遅れていたのかと思った時にですね、もしかしたら、一学年違っていたら、哀楽の初代はこういうご生涯辿っておられただろうかなと。小学校入学して、その後進学を志したけれども、お父様が事故に遭われて進学を断念して、酒屋の卸酒屋にでっち奉公に出て、酒屋を開いて、そして北京に渡っていくという生涯を辿られるんですけれども、一日遅れて一学年遅れたらこのルートだったかなと思ったときに、この一日遅れなかったことによって哀楽協会ができたんだなと。哀楽協会がなければ今の私どももありませんしね。そう思ったときに、初代のご両親にですね、よくぞよくぞですね、 嘘偽りなく4月1日生まれで進めてくださったなという気持ちが湧いてきたんですね。昔はいい加減だったじゃん。よくね、キリがいいから元日生まれってという人が多かったりしますよね。1日ぐらいずらすことぐらい、どうってことなかったと思うんですよね。でも、初代のご両親はそうされなずに、4月1日生まれで届け出て、その年度の区切りの学年でですね、1個前の学年で初代を小学校に貸してくださった。あれが1日遅れていたらどうなっていただろうかと思った時に、初代のご両親になんか感謝のお礼の心が湧いてくると同時にですね、やはり、明日に持ち越さない姿勢、すぐにさせていただく姿勢っていうのがね、やっぱりとりわけ、この4月、5月の天地金の神様の金星に触れるために必要なのはここなんだということを改めて、そのですね、平成2年の4月1日のご理解を聞かせていただきながら思わせていただきました。どうぞ皆さんそういう姿勢ですね。神様は許してくださいます。氏子の大変な忙しい事情を分かってくださる神様なんだけれども、せずにはおれないんです。すぐにさせていただきます。明日には持ち越しませんという姿勢ですね。そこにちょっと焦点を置いて、この大歳月をですね、4月5月をいただいて、もちろんですね、バランスはあると思うんですよ。成り行きはそういう成り行きでもないのにですね、頑張ろうとしてもかえってね、逆効果というかね、神様が、に媚をつますようなこともありますし、自分が結局負担になりすぎる。その辺のバランスの見極め、成り行きの見極めというのはいるとは思うんですけれども、とりわけ神様ごと、新人ごとに関してはですね、自分がこれで十分だと思ったのなら十二分ぐらいのですね、姿勢で向かわせていただくというところに、この神様がですね、打ち震えてくださるものが生まれてくるのではなかろうかと思うわけです。どうぞこの4月、もう今月からご大祭月としていただいて、そういうところに焦点を置いてですね、日日の信心、信仰に、取り組ませていただきたいと思わせていただく、今日はお祭りでした。ありがとうございました。